レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それにしても前回以上にこの冷え込みが、
特にこの
厳しい
この場所ね
この場所
どうしこうなんていうの集中できへん感はある
この冷え込みは
ほぼ外やね。
ほぼ外です、
風がない分ちょっとマシかなぐらい、
屋根がある外という感じで、
そうね、
寒さね D さん弱いですから。
そう寒さに弱いからね。もう
すいませんちょっと過酷な環境で収録が今日 も一応暖房のスイッチは入れてますので、
なんかね、音はしてるみたいなけど、全然こう
終わる頃には暖かい風が出てくるんじゃないかなと思うんですけども、で、寒さがだんだん厳しくなってきまして、なんとかこの、ね、寒さをしのいでいきたいなと思う今日この頃ですが、早速メッセージもいただいておりまして、
ありがとうございます、
今日はこちらからご紹介したいなと思います、神戸にお住まいのお名前ハニーさんですね、いつも楽しく聞いております、すき焼きや焼肉などジャンボイチのお肉を食べて元気をいただいております。
ありがとうございます、って言うてバレバレやな、
D さんでいつもお送りしておりますけども、ジャンボイチでお肉を食べて元気をいただいておりますということで、
ありがとうございます、
D さんのお肉に対するこだわりや熱意などお肉に肉に効くことをモットーにされ食に対する今後の展開や三田地域の活性に尽力されている姿は素晴らしいなと思っております。D さんは謎に包まれているので普段の楽しみまたクリスマスの何か水牛で料理アレンジされるのか教えてください。今後とも D さんのご活躍またラジオ放送楽しみにしております。
ありがとうございます。本当にありがたいメッセージを。
謎に包まれておりますから、
もうほぼなんか謎が解き明かされている感はありますけど
いやいやまだまだ謎のままで、
あくまでもその謎ぐらいにしてる方が、
はい、
いいかなと。
そうなんですね。
あまりそのなんていうかね、
はい、
僕こだわりっていうよりね、
はい、
なんていうかなそのあんまりこう固くなに、
はい、
これじゃなかったらあかんとかもうこうしてくれないやとかっていうよりも、こう例えば焼肉焼いた時ね、
はい、
やっぱり上等なお肉はお塩がいいですからタレが好きっていう人はもうタレつけてもらったらいいと思いますよって、はい、どうしてもねお肉焼肉プラス、はい、タレ、でそれに白いご飯とかってこう、はい、やっぱりマリアージュやね、もう言うたらね
前回その話になりました
ね、
なってましたよね、はい、
だからそんなにその、はい、こだわってこだわっていうことはないんだ。あと楽しみ、
はい、
ね苦楽っていうものはあんまり意識しないんですよ。
苦楽、
苦楽、だから苦しいとか
楽しい
、
はい、
楽、これを
意識しない、
あんまり意識しない。その狭間ぐらいにおると、
はい、
まあ言うたら苦しいから、それから解き離れた時に楽になる、ほんで変に楽やったり楽しかったりするから、はい、それがなくなるともうない時みたいな感じになってしまう、それが嫌で、こうどっちもに一喜一憂しない、悪かってもああそういう感じ、みたいな。
で楽しくてもそんなにはしゃがない、
はしゃいだようにせないかんとこ、まあ、TPO 、
はい、
スコアはわきまえて、
はい、
で基本的に何て言うかなそういう楽しそうな顔になるんかな、なんか我一人楽しんでるよなみたいな顔していつも写真写ってるよなとか思いながら
、はい、写真といえばこの間新聞にD さんのお姿が
新聞沙汰になって
ましたよ
あれね
写ってると思いながら見ましたけど、
数々のね、まあ、牛肉、
はい、
神戸ビーフをはじめいろんなものが、はい、まあ、外国に、輸出されてるんですけども、
ね、
三田牛としては初めてなったね、
はい、初めて、
だから世界初日本初です
ねえ、三田牛が世界へ行く、アラブ諸国イスラム圏って言ったんですか。
ね、今回のはサウジアラビア、
サウジアラビア、どういう流れでサウジアラビアに三田牛が行くことになったんですかね。
もちろんそのなんていうかな、もともと 三田牛っていうものもその神戸ビーフとか、他のところにしてもやっぱり元牛っていうのが田島牛なんですね、これが非常にその肉用牛としては高性能、もうあのもう美味しいわこれ、ってぐらい、やっぱりあのかっちりした、あの元牛なんですね、高牛なんですね、でそれをまあ三田の地であのまあ詳しくはだね、今なんかインスタグラムとかでもボコボコ出てきて、何やこれ、とか思ったら、三田肉流通振興協議会っていうのがございまして、まあ、そこが三田牛をまあ管理したり、あのね、あの定義付けたりしてるところなんやけど、そこが、あのまあどういうか認めてるものがまあ三田牛ってなるんですけども、それがまあ世界に行く、当然味はね、あの神戸出したら神戸ビーフなんですよ、そんでそのだけの等級があれば、っていうことは、あの世界でもてはやされてるやつと同等である、
同じという
同じなんですね、あとはそれをあの難しく、あの名前で行くのか、ほんまにこう三田限定で、やっぱりね良さっていうのが、神戸に出した時でもやっぱり三田育ちっていうのはちょっとお客さんついてるんですよ。
おお、そうなんですね。
だからそういう意味合いで言うたらもう三田牛でええんちゃうのみたいな、
そうですね、
あのところがある。で実際食べたりするとやっぱりそれの不安も出てくると思うんですよね、海外においても、時間はかかると思うんですよ、何回も食べてもらったらやっぱこっちの方がええよな、日本でもそうなんですよ、こう一発で一期一会っていうとね、結構農産物なんで基本的に生き物やしね、一発勝負でいくと、なかなかあの前回の良かったけど今回のはとかっていうその個体差はある、それをまあなくしたんがさっきそのなんかな、クリスマスで特別メニューやるんかって言ってたような、美水牛、
美水牛、
あれはもう、あれはもうどうやって安定させるか、だからサシの多い少ないではなくて、どうやってこう肉として安定させるか、それをまあ特化した育て方をした
牛なんですね。でこのクリスマスその美水牛で料理アレンジ何かされるんですか？
しないですよ。
しないですか？
基本的にはあのなんかね僕が食べるからこんなんしてあんなんしてとかって言ったら、いやもうあのあれですよ、それだけのために開けませんわとか言って工場から反発されるから。
なるほど。
やっぱりあのなんていうかな、希少価値のある牛ほど、間引きされることを嫌うよね。まあ言うたらすき焼きでも固まってボンとこう取ってしまえば、それでこうスムーズにこう流れていく、普通の小売店であれば、例えば1キロいりますと言ったら1キロ切って、残りはあの7キロほどあんねんっていうやつも店で売っていけばいい話なんですけど、いかんせんあのその美水牛扱ってるとこ工場なんで、やっぱり通販、ネット通販に載せるとか別注とかでこう割り振っていく形になるからね、あのまあかというて、あのその難しい境に言ってせえへんのじゃなくて、その難しいとこをさらにうまいこといくように考えてやっていくっていう工夫がいります
ね。工夫がいるんですね、クリスマス特にあれですか、なんかお肉を何か作ってご家族でとか。
うわ、ないですかね。ケーキ食べるぐらいか。言うかね、子供がね、カトリックの、あの学校行ってたことがあって、一時期そこに通ってる時は、クリスマスの旅に、おミサ、
ああミサがね、
クリスマスミサっていうかな、まあ僕らで言うたらお参り、お参りじゃないんやろうけどね、そこ行くと全然そのクリスマスっていうのが、ケーキ食べたりローストビーフ食べたりなんか
こう、
パーティーしたり、あのわーっていう、ものではないんやなっていうことはすごくあのそこでよう勉強になりまして、もうクッキーでええやんかみたいな、クッキーと紅茶やな、
なるほど、まあ厳かな日ですもんね。
そうやね、
じゃあ静かに過ごす。
確かにそのベストやね、そこにこうチラチラっとこう雪が降ってホワイトクリスマスとか、確かにね、あの綺麗ですよ、あの空気も空もね、あの時期って、
キリッとしてますからね。
あ、そんな寒い時に外でね、今もうここよりもっと寒かった寒いとこでお生まれになったっていうお話やから。
そうですね。そうそう。大変だったんだなと思いますけど。うん、じゃあまあゆっくり静かに過ごすという感じで。
そうやね。できたらそうやね。わざわざそのね、遠いとこまではあれやけど、うん、近所であったりするんやったら、うん、そういうとこら辺にちょっとこう、うん、行ってみるのもいいかもわからんね。
そうです、
ね。全然その。あのね、なんかこう信者さんだけもらえるあの、はい、なんか飲み物っていうか、ぶどう酒っていうかな、となんかこう乾パンなんか、はい、僕ら食べたらあかんのですよ。
あ、そうなんですね。
信者じゃない人は、あの当たらへんやつがある
んで、
それがそのこうそれをパリパリって食べてんねんけど、なんかガリガリ言ってるし、うん、あれ乾パンみたいなんかな、パンじゃないよなとか、
そうか、見ながら食べ物の方にやっぱり注目される。
そうだから、まあそういうなんかところに、まあそれはいただけないんですけど、そういうところに身を置いて、あ、そうなんやなって、で綺麗ですよ、なんかあのコーラスとかでね、あの歌が
教会響きますしね、声もね、
そうそういう風になってるんですよ。
ゆっくり過ごすかなという、今年もじゃあそんな感じで。
もう寒いしね
外に
も外でやんと。
そうですね、うん、あとあの謎に包まれている普段の楽しみっていうのがこう D さんのね、この方はこう気になってるみたいで。
普段の楽しみの、
まあお肉はまあもちろん一番ね大好きな世界ですけど、
楽しみはやっぱり、うん、ここ最近12月入って、はい、先週からかな、はい、あの土曜日ジャンボ市入るようになったんですけども、はいはい、それがね、うん、楽しいやっぱりそのなんていうか、その笑ってませんよ、はい、笑ってないんですけどあのやっぱりお肉を切ってこう、うん、どうやって、はい、これほならこう買っていただいたらこうなって、ああなってっていうことをやっぱり思うんですよね。だからあのスライス部門、はい、今までずっと手切り部門やったんが、今回スライス部門に、
はい、
あの入ってるんですよ、ね、だからこうスライス入る時のポイントって、はい、うん、機械のそのセッティングはあるんですよ、厚さとか、はい、あの送る幅とか、
はい、
でもお肉ってその冷凍でもない限りは、はい、やっぱり個体差によって柔らかいのがあったり、色のがあって、その機械の設定通りに出てくるとは限らんから、手で持った感じ、
はい、
その時に、こう、多分、口に入れた時こうやなっていう、その、そこまで
考えて、
そこまでのことを考えて、こう、はい、あ、ちょっと調整こうせなあかん、合わせなあかんっていうので、割と小刻みにする。
微調整
がある。あれを漠然とやると、まあ、ええ時もありゃ悪い時もあるから、僕はそこをものすごくあの考えるんよね。だからその考えたのが楽しい
よね。この先をこう見ながら
食べてるイメージ、喜んでいただいてるイメージ、ね、
そこまでイメージしながら、
うんうん、
その食べてる方は男性女性どっちをイメージされてるんですか。
いや、基本的には団らんやから、その男女っていう顔がどうっていう話じゃないですね。やっぱりこう漠然とこういろんな人たちが喜んでる。要はあるじゃないですか、こう漫画で書いたら、あのその他大勢みたいな感じの中で、はい、あの、はい、はっきりしたあの感じじゃないけども、イメージ的にはやっぱり、いかだんだん、あのお鍋を囲んでるっていうイメージ、
ね、あー、いいですね、うん、それをイメージしながらスライスを微調整しながら、
微調整、
その細かく調整できるものなんですか、あのスライスの機械って。
スライスもうほんまにあの機械でこう言うたら何ミリ、
うん、
あの送りが3とか4とかってこうやるんだけど
、
そのほんまに硬いものであったら、
はい、
凍ってるようなものであったら、ある程度は
ちょっと切れる、
ね、うん、切れるんだけど、生やったらこう押したらむにゅっといって、ね、とか、はい、なったりするから、厚みが変わるんですよ、
ね、
薄すぎても美味しないし、厚すぎたら口でもごもごするし、みたいな、その微妙な感覚はもう自分が食べてる、おそらくこれをこう口に入れると、こういう感じやなっていう、その記憶をたどる感
じ。なるほど。で、過去の経験が、うん、そのスライスするときの。
だから、それするときってすごい集中する。だから、楽しいってね、 僕は集中やと思うんですよ。
集中
だから自分がその乗り気じゃないようなことをするんとね、
うん、
もうこれがやりたかったって例えばこうスポーツでも何でもそうなんですけど、はい、それが必ずしも体に楽なこととは限らないわけじゃないですか、
そうですね、
それでもそれが楽しいっていうのは何かっていうのは、僕は没頭っていうか、やっぱ集中
集中
かな。
なるほどね。
集中できることが楽しい。だから、もうただわわギャーギャー騒ぐのも、はい、ある意味集中じゃないですか。
ああ、そのことに
集中、ね、みんながも心一つにして、
そうですね、
このコンサートはもう盛り上がるぞ、みたいな。
なるほど。
そういうことかな。
お肉以外でこう集中、こう没頭するっていうのは何かあります？
ほぼないですかね。
ほぼないですか。
手元でね、お家帰ったりして、こう、寝る前とかなんとかにある、はい、ゲーム。
ゲーム。ジャンルは何ですか、ゲームは。
ゲーム、
アクションとか、
シューティングになるんかな。シューティングとか、娘がなんかやってるからなんか負けんの悔しいなと思うんだけど、どんどん差が開いていくツムツムとか、
ね。あらら。そうなのね。以前、三国志の話もちらっとこう。
あ、昔ね、そのシミュレーションの、三国志なんとか、三国無双とか言って。
いろいろシリーズがあって、
うん、でもあのゲームはそんなにね、ピンとこんの。僕はね、話長いんと、キャラクターが僕らの采配によって、全然イメージと違うものになってしまうっていうのが、僕、その、根本的にはあの三国志不安なんで、
小説の方ですか、漫画の方。
小説漫画全部
やってますわ。あ、全部ですか。あ、そうなんですね。
漫画も読んでるし、
小説も読んでるし。
小説、あのね、難しい小説誰やった、吉川英治さんか。
はい。
何を書いても何語やねんみたいな、日本語ですよ。
はい。
なんかずっと書いてるけど、これどうだからある程度、うん、一番最初入っとんのは。人形劇で NHK でやってたから。
ありました。
はい、あれ見て、面白いなと思って、ほんで三国志を知りたいと思って、
はい、
で、小説読んで、で、あと、なんだ、
漫画。好きなその登場人物いますか、三国志で。私も実は好きで読んでたんですけど。
読んでるでしょ。あれね、どれもなんですよ。
どれも。
誰にも負けてほしくないなっていう。
あ、そうなんですね。
やっぱりこうなんていうかな、思いがそれぞれあるから、あれ別に主人公あるようでないんよな。
一応劉備を中心になんとなくこう進んでるような。劉
備というよりかは諸葛亮かな、その途中中段だから、
真ん中辺からもね、
もうそのね、うん、上巻中巻下巻みたいな感じでこうなってるけども、もう最後なんかもね、
そうですね、芝居との戦いなので、
芝居対諸葛亮
ですね。そうですね、
あれがまた、ほんで、なんだかな、スリーキングダムって言って、はい、あれ、ドラマやね、
はい、
98話ぐらいあるんかな。
すごいです。
あれ僕、4回転ぐらいしてる。
98話は4回転。
あれも非常に、もう、裏の書き合いが、
はい、
あまりにも見事すぎて。
うん、何回も、4回見ましたか。
でもあれ見たときにね、兵法書とか、うん、いろんな、例えば、
うん、
肉に関してでも定石っていうか、まあ、こうやねっていうのがあるじゃないですか、
はい、
これって、うん、今僕はこう発信して、
はい、
まあ、リスナーの方々はお肉ってこうなんやね、はい、ああやねっていうのをこうやっていくんですけど、他の例えば兵法書って、うん、みんな誰もが読むとね、
はい、
誰もがそれにのっとったその教科書通りの動きしだすでしょ、
はい、そうですね、
教科書通りに動いてくれるからこそ、天才たちの策がハマるんですよ。だから勉強しといてもらわんかって、
はい、自由に動かれたら。
そうそう。だから無法な動き方をされると、はい、ちょっとやりづらいんやろな、とか。
みんなが知ってるし、こう動いたらこうなるなっていうのが、こう、伝わってるので、兵法が成り立って。
成り立つんかな。
兵法同士の戦いにもなりますもんね。
なってくると、もう完全な、もうほんまの、読み合い
になるんですね。
読み合い。だからどのぐらい相手のこと賢い思ってるかみたいな。舐めとったらえらいことになるしみたいな。だからそんなんが ものすごく綺麗に描写されてるから、面白いね。
4回転したという。うん、そうなんで。まあ普段そのね、楽しみということで、このハニーさんからの質問で、まあそういった。
そんな感じ。没頭できる
もの。没頭できるもの。スポーツは基本的にはされない。
ん？
スポーツはされないんですよね、
うん、寒いしね、暑いし
寒いし暑いし、ウィンタースポーツも当然しない。
ウィンタースポーツ、あ、とんでもない。
とんでもないですか。
僕は雪山とか行ってね、
はい、
一回どこやったかな、カンナベーカーなんやってあるじゃないですか。
北部ありますね、スキー場、
うん、はい。あそこ、リフトでね、はい、ガーッと上がっていき
よって
、
はいはい、
途中、ものすごいもう、なんか真横の吹雪にありましたね。
はい。
ほんで、止まったんですよ。
リフトが止まった。はい。
ほんで、だんだんだんだん、その、体にね、雪が溜まっていくのよ、ね。
溜まっていきますね。
で、後ろは、いとこがおったんかな。
はい。
見たらもうガス雪だろみたいな。これ、大丈夫なん僕、心細い思いしてね。
それ以来、
うん、
もう嫌だと。
うん。だいたい雪山上がったところで、あそこのなんていうの、ストーブある部屋のとこ、あれ、
はい、
あれなんちゅうの、
山小屋じゃない
ですね。山小屋っていうか、まあ、基本的にはスキー場行ったらロッジ、
ロッジ。はい。
そこから出ない。
出ないですか。
小さい時から。
あ、そうなんですか、うん。子供だったら外にね、行きたくなってね、うん、ワイワイ遊びますけど。子供の頃からも、
うん。プール連れて行ってもらっても、
はいはい、
足先ちょっと入れても、水が冷たいから入らへんとか。
そうなんですか。
外は寒いから行かないとか。
そうなんですね、うん、結構こう動いてるイメージがね、あったんですけど。
僕、それこそ柔道やってたんですけど、中学校から大学に至るまで、社会人になってからもちょっとそのコーチ的なことでやってたんだけど、それはもう別に寒さとかそんなのそんな
で
も
ない。あ、そうなんですか。
やっぱりモードがもう、
そうなんですね。
集中。
集中モードに入ってるから。
あれ今考えたらあれえへんよなと思って。この状態で、柔道着ってあれ、上下、
はい、
両方とも下着つけないんですよ、本当は。今、競技はもうなんかサポーターみたいなのつけたりとかってするけど、はい、僕らの時はあれ、
なかったですね。
中何も着ないんです
。はい。
で、裸足でしょ。
そうですね。冷たい畳の上
で、うん、で畳屋かなんか柔道場とかって言うけど、
はい、
なんか隙間風どころかもう全部空いてるやんかみたいな、ま、
そうやね。
ほらもうとんでもない
やってましたね。
で夏場とかやったら、足の裏がなんか焼け水袋 みたいな畳が厚なりすぎて、
あ、そうなんですか。はあ、もう摩擦もあるし、
摩擦もあるし、何思てあんなややこしいことやっとったんかなと思って。
ストイックに、
うん、
今どうですか。
いや絶対しない
ね。あ、しない。即答でしたね、うん、もう絶対しないですか。もう
絶対しないけど、でもまあいいんかな。
うん、
それはそれで
ねえ、うん、集中モードなんですね、それはそれでね。そうですか。じゃやっぱり没頭することと一喜一憂しない、
うん、
真ん中であ
まりこう喜ぶことばかり多かったら、喜ぶことなくなった時点でなんか普通やのに、
はい、
あかんみたいな、
悲しくなってしまう。
そうそうそう。
そうならないように、うん、それは昔からですか。
そうやね。
お
ー、なんかこう冷静な。
おー、子供の頃も
小さい時の写真ね、今これラジオでお見せできないんですけど、多分おばあちゃんに手引かれて、
はい、
で後ろから多分父母が来てて、うん、
はいはい、
で多分僕呼ばれて、
はい、
振り向いたやつを写真撮って
る、ね、仲いい感じですね。
だそれ普通はニコニコ笑っても、
はい、
動物
何みたいな
みたいな感じのはずなのが、はい、何みたいな、もうこれ見たら早く帰ろうね早くお家へ帰ろうねみたいな顔してるよね。
そうなんですか。
実際そうやって思ってた
からね。思ってた。そういくつぐらいの時ですか。
あれやったらどうやろう、
3、4歳ですか、うん、3、4歳でもう思ってたんですか。そんなの、うん、まあ、幼稚園
とかもう、もう末世がけやからね。その何が嬉しいって、その外へ走っていくんだろうみんなで。
いや、なんかね、嬉しくて走ってくるんですよ。運動場に行きたい
よ。幼稚園行くときね、僕いつも、ある一定のところ行ったら、電信柱にしがみついてね、はい、これよう言われてましたわ、と、近所の人なんで、
はい、
また、電信柱にしがみついて、ほんで、大人が来ても、
はい、
離れない。
離れない。それ行きたくないからですか？
行きたくないんじゃなくて、そうしてたら、
ええ、
うちらこう、ずっとこう、いろんな人ね、
ええ、
職人さんやのみんな住んどったんですよ。
はい。
寮みたいなとこ、
はい。
そのうちの一人がバーンとライト版で迎えに来てくれて、
はい。
行くで、って言うから、おとか言って。それ初めから送れよ、みたいな、
いやいや、
遠いね。
いや、歩いて行きましょうや。
うちの家多分、 バス通学以外やったら多分一番遠い、
ね、あ、そうなんですね。
絶対遠い。
あ、遠かったんだ。それが嫌で、うん、
それが嫌や
で送ってもらえるように、うん、
リスク高いわ
幼稚園でしょ。そうそうなかなかの
帰りは機嫌よ、歩いて帰るんだよ。
あ、そうなんですね、うん、なんででしょうね。
行きしながらなんか
行く乗らなかなか、うん、それ毎日ですか、そういう状態を。
毎日
毎日
初めから送ってくれたらええのになと
毎日するのは
仕事してるから、何にチャレンジしてんやろなみたいな
大変ですね、うん、じゃあ周りの方が、ああまたしがみついてるわ言って、そう連れてってくれたんですね、うん、そうなんですね。じゃあそこからこうもう一喜一憂しない、
一喜一憂しない
っていうのが確立されて、
うん、もうなんかはしゃいでる場合じゃない
でもそんな D さんでははしゃぐときはあるでしょ。こう
はしゃぐときははしゃがなければいけないようなときあるね。
そういうスイッチ入れてからはしゃぐんですか、
うん、
無意識にはしゃいでしまったっていうのはないですか。
ないですよ
そうなんですね、うん、気がついたらはしゃいでたっていう、
うん、ない
ないですか、うん、例えば憧れの芸能人がやってくるとか、
もう全然ないですよ、
うん、わーってならないですか。
わーってならないです。
すんごい美味しい美水牛ができた目の前にドーン、
うん、できた時っていうかね、この間 のそれこそ三田牛 の、
はい、
時ね、一番最後挨拶、締めの挨拶みたいな、
サウジアラビアにね、
うん、はい、あの時バーッと普通にして、ああよかったなとか思いながら、でそこでバーッとこう冒頭で、もう三田で生まれ、
はい、
三田で育ちっていう身、うん、あと、うん、あるいはここでこうやってご挨拶させてもらえる経緯を考えますと、はい、非常にこの三田っていう名前のついた牛が海外に輸出されるっていうのは非常に感慨深い、言うた瞬間に込み上げてきた、
あ
ちょっとうるうるってなった状態で喋る、挨拶閉まらんなとか思って、
いやいやいや、もうそれが一番ですやっぱり、
やっぱりその感情、そのね、挨拶とか、今こう喋ってるやつもね、思いのままに、
はい、
しかも考えてるままになんで、はい、必ずしも正解とも限らへんけども、はい、
まあ、この時の気持ちでね、
うん、この時の気持ちは精一杯っていうのでやるし、はい、挨拶もそのように思ったんですよ、そのお日柄もよくとか、
気分
もええやん、そんなんとか、ずっと思ってるから、だからそんな言わないんですよ。だからほんまに思ってることをそのまま言葉で言おうとするから、込み上げてきた時に困るんよね。
感情がね、やっぱり。
止まらん。
止まらない。でもそれを見てる方はやっぱりね、それだけの気持ちがこうね、伝わってきますからね。じゃあ特に原稿考えずに。
考えないですよ。
もうその、
だって思ってることが、ゆえんと、うん、思ってないってことやから、
うんうん、
だから思ってるままでそれが下手くそやなとか人がどう思うとかじゃなくて、自分が思ってることはこの思っとって本当に感謝してねったら感謝申し上げますっていう話じゃないですかね、
うん、
プレゼントとかも全然考えへん。
そうなんですか。
行き当たりばったりで周りの出方見てから話しようかみたいな。
でもそれだけこうね、引き出し持ってないとそれはできないので、
いうかもう血液中に流れてる
ので、
多分そのお肉のこととか美水牛に関してはね、
はい、だからもうなくても大丈夫、うん、
だからいつもここも台本も何もなしで行き当たりばったりでしょ。
そうなんですよ
だからこそはい、お便りとかっていうのがすごくありがたくて、
そうですね、
そっからなんぼでもこう
今日も、
そうそう、
ハニーさんからのメッセージで、
まあ、ハニーさんありがとう、本当に。
ねえ、まあ、普段の楽しみとか、クリスマスのお話とかありましたしね、うん、また今後の展開楽しみにされてますので、じゃあ来年もやっぱり、そういう展開が、いろいろ、D さんからもありそうな。
頑張るっていうか、頑張るっていう言葉あんまり使わへんでしょ。
ああ。
かたくなに向こうを張る、
は
い、っていうかね、かたくなってね、結構融通きかへん系の、
うん。
やつでしょ。
そうですね。
で、そのガンを張るわけやから、はい、いや、そんなことないですよ、僕は。頑張りませんよ。
頑張りません。そういう意味で頑張らないと、ね。
そういう意味で。だから、尽力するとか、 尽くしますとかいう言葉に変えるかな、どっちかという
と、
自分の、
自分の力を
こう、うん、尽くします、はい、ベストを尽くします
なるほどね、
頑張れ
頑張れね、
なんかこうもっとええ意見とかが出てんのにそこに、うん、いや僕の意見はこうって当てるとか、うん、僕がやるとかいう話じゃなくて、うん、やる人が寝たらどうぞどうぞやってくださいみたいな、
そうですね、うんうん、自然体で、
うん、
はい、行くということですね、はい、今日はちょっとこうメッセージを中心にお話ねお聞きしたんですけども、
じゃんじゃん来てほしいね、
はい、まあ、あの寒さこれから本格化していきますので、うん、ちょっとお鍋シーズンでもありますから、
そうだ、ね、
お鍋の話もぜひお待ちしておりますので、
お鍋ね、
はい、うん、ちなみに D さん、お鍋のお魚は食べるんですか？
魚、うん、
魚食べる、
あんまり食べへんね、お店屋さん行ったら食べるから
家ではあんまり、
家では、いや家でもあるんだけどね、なんかちゃうかな。
そうだよね、
うん。カニとか行きたいなと思うんやけど、
ええ、
結構遠いじゃないですか。
遠いですね。
バスツアーとかがあって、もう乗っ取って帰ってこれるみたいな感じだったらいいかなと、
なるほど。
自分で運転してな。
には遠いな
と、うん。雪積もったら嫌やな
と。ああ、それが出てきちゃうんですね。なるほど。またぜひ皆さんも、あの、お鍋のメッセージもね、お待ちしておりますので、はい、メッセージフォームからお寄せください。はい、ということで、今日の放送はですね、ハニーさんからメッセージを中心にお送りしてまいりました。レッツ追求ザ牛肉、ゲストはザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。